78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョンリージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
もう今日は繰り返す必要がありませんね。はい今日は久しぶりにですね、レギュラーも揃いまして、そしてゲストも盛りだくさんということです。ゲスト盛りだくさんって言い方あれですけど、はい、始まりました。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で276回目を迎えました。拍手。
イエーイ。
276ですよ。もうい
や、ね、早い。
もう300回いきそうですね
最近さ、なんかもう走馬灯のようにみたいな、なんかもう卒業式シーズンを迎えるようなもうお母さんみたいな発言やめてよな。
年取ったよね。
ちょっとあのさ、あえてそういう表現を避けてるのに、その年取ったよねって一番ひどくねえか。
いやいや、まだ22歳なんでまだ、はい。
いや、まだ、
いや、まだですよ人生これからなんで
22歳が言う発言じゃないよねはい、ということで、始まりましたけれども、今日は57分まで、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。番組進行役ファサイティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日北九州、ね、気温がちょっと高めで朝から、
はい、
もう最高気温に達してるみたいですね。あのさっきちょっと天気予報見たんですけれども、朝の段階最高気温達してる、これ以上上がらないって言ってても暖かいよね。
暖かいですね、
うん、さっきコートを脱いでっていうか、はい、羽織らずそのまま歩いてきましたけれども、
はい、
はい、ということで、今日はですね、スタジオにたくさんの、学生の皆さんにお越しいただいております。まずはレギュラー陣からの前に、いつもの行きますか。
あ、いつも
まあ、でも やる、いや、まあそれは最後でしょ今日はね、はい、じゃあレギュラー陣から誰からいきますか。
誰からえ、はい、じゃあ私からいきます。
はい、どうぞ。
はい、はい、皆さんおはようございます。西南女学院大学4年生の竹崎エリーです。本日もよろしくお願いいたします。
前回ね、
あ、はい、うん、前回模試がありまして、ちょっと番組の方お休みさせていただいたんですけども、
どうでした、もしは。
もしはですね、うん、ようやくちょっと結果が出まして、管理栄養士国家試験の合格点が120点なんですよ、うん、一応6割取るっていうのが条件で、うんうん、私がその模試で、あとやっと合格点以上を取れまして、133点
お
取れて、ちょっともう安心したしました。
いや、あなたの性格そこで安心しちゃダメだよ。
あ、まあ、そうなんですよ、安心してはいけないんですけどちょっとやっと合格点に行ったなって、努力が報われたなってそうやって 思いましたね。
イエイ。
はい、ありがとうございます。
でまだ受かってませんからね。
あ、まだ受かってません。来月なので本番は、はい、ちょっと気を抜かず勉強頑張りたいと思います。
はい、
はい、
が近況報告でいいですか。
はい、
どう、大丈夫、
はい、
あ、はい、
あ、いや、あと最近ちょっと冬将軍様がちょっと結構来てまして、
うん、
まあちょっとそれを堪能しにスノーボードへ最近結構行ってまして、はい、もうパウダー、あの、もう固まらない雪なんですよ、うん、スキー場、うん、
パウダースノーね。
そうです、パウダースノーで、うん、もう滑ってて気持ちいいんですよ、もうそれがもう体験したことありますか、パウダースノー
ありますあります、
ありますか。いや、もう宙に浮いてるかのような、あの冬がいや、もう本当最高です。皆さんもぜひスノーボード始めてみてください、はい、
最近なんかあったっけ
いやいやいや、
はい、はい、じゃあ竹崎さんですが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、次は
じゃあ私行きます、
はい、
皆さんおはようございます。下関市立大学4年、箕浦理恵です。本日もよろしくお願いします。
イエイ。
先日ですね、うん、あの福岡に友達に会いに遊びに行ったんですよ、うん、であのそこであの天神パルコで、ね、ですね現在、うん、あの時をかける少女カフェっていうあのコラボカフェがあるんですよ。あのアニメの方の時をかける少女があの去年、うん、あの10周年を迎えまして、うん、でその東京
何が10周年迎えたの
時をかける少
女カフェがね、
うん、あ違いますカフェがじゃなくて時をかける少女が公開が
実写版アニメのか私ねもうねアニメじゃなくて実写版の世代
なんで
実写版もあるんですか
実写版もあるんです
よ実写版が先ですよ映画は
そうなんですか
実写からそのでそのアニメが作られたんですけど、うんまあ、そのアニメの方の映画が10周年ということで、まあ、それを記念してあのカフェが今までですね東京大阪愛知ってこうじゅんぐり回ってで現在福岡に福岡パルコさんの方でやってまして、うんでまあ、行ってきたんですよ
あ
のぜひあのせっかくだっていうこと で、うん、であのメニューは、まあ、その時をかける少女にちなんだあの、うん、ラテだったり、まあ、プリンアートアラモードとかあったり、うん、あとですねあの、まあ、時をかける少女を作ってる監督さんはあの、うん、星田守監督っていう監督さんなんですけどその方 の、うんあのまあ所属してるスタジオ地図っていう、まあうん、呼ばれてるんですけどそのスタジオ地図の作品のサマーウォーズや狼子供の雨と雪あと化け物の子 あのコラボメニューもあったりしてもう本当にその特許をかける少女カフェっていう名前なんですけど、うん、もうスタジオ地図のもう全体のカフェっていう感じででも本当に料理も非常に美味しかったのとあの私たちが行った時はバレンタインの前だったので、うん、あのオリジナルのチロルチョコをもらったんですよ、うん、
えそれは何
パッケージ が、うん、キャラクターのものが入っていて、うん、で私の友達はあのその時をかける少女の登場人物の千秋くんが当たって、うん、私はシークレットが当たったんですよ、うん、
シークレット
シークレットはあの、まあ、あの看板なんですよね、うんそのまあ、そのシークレット あのが当たりまして、まあ、ちょっと、うんいい気分だなっていう感じです。あもう本当、まだですね期間が2月の28日まで あってまして、うん、であとスタジオ地図 そのショップも一応カフェの横にできているので、うんまあ、なかなかその九州にそういうグッズを売ってるお店は来ないので、うん、なんかこの機会にぜひ皆さん足を運んでみてはどうでしょうという感じで私の近況終わります。
すごいリポートサマーウォーズも一緒なんだね。
あそうです、うん、サマーウォーズも一緒です。
サマーウォーズ大好きだって人は結構私の周りに多くてですね
私も大好きなんです。一番大好きなんですよサマーウォーズ。
あーなんかあったらサマーウォーズの映画のあのシーンを思い出すとかってもうサマーウォーズ見たことないからですね
あでも本当見てほしいです。北尾さんにもぜひぜひ。
あそうなの、
はい、いやもう大人でも楽しめますよあの映画は。
へえ、
はい、
サマーウォーズのドキュメンタリーとサマーウォーズを扱った本は読んだことあるで本編をまだ見たことないっていうですね。
あぜひでお時間ある時は本編もぜひ見てほしいです。
わかりました、はい、ありがとうございます。
はい終わりです。
いやよかったですねさあミスターブルーマン
、はい、確かに、
皆さんおはようございます。下関市立大学を卒業した、レギュラーパーソナリティの久井健太です。本日もよろしくお願いします。
イエーイ。
近況報告なんですけど、うん、僕生まれて初めて東京に来ました、
うん、
皆さんどうなんですか。
えありますよ。
旅行とかで行かない。私1月
就職活動とかそもそも東京行ってなかったっけ。
そうですそうです。それで初めて東京行ったんですけど、東側にあれだけ東側にいたのも初めてなんですよ。
あ
意外だね。
そうです、うん、
意外。
なんかもう全然北海道
飛行機も乗ったことないですよ。
あれ
初飛行機
かと思いきや高速バスです、うん、片道14時間ですよ。
きついね。
私も行きました東京行った時に夜行バス買
い28時間きつくてめっちゃ。いやいや、まあ、東京ってなんかそのテレビでよく見るじゃないですか、でそれがもう目の前にあるわけじゃないですか、
はい、
あのあれ乗ったんですよ、あの山手線。
はいはいはい。
したらあの原宿とか言うじゃないですか、
うん、
もうそれがめっちゃ笑いが込み上げてきて
なんでですか。
テレビで見てたやつだ。
これが原宿かみたいな。キャニーパムパムみたいな。
キャニーパムパム。
あ竹下通りみたいな、ね、
千代田とか言うんですか。でなんかその外国とか行った人がよくなんかそのよく本とかで見てたもんが目の前にあって、
うん、
なんかそれがなんかすごいみたいな言うじゃないですか、
うん、
それをもろに体験して東京で、でなんかそのちっちゃい頃ってなんかいろんなとこ行ったらもう何でも新鮮でワクワクするじゃないですか、
うん、
もう最近全然ワクワクしなかったんですよ 久しぶりにその感覚でしてもうめっちゃウキウキしてしまって、
いや、はい、
それ
はよかった。お伺いしました、
お伺いしました、こっちがなんか、ね、ホッとするっていうかワクワクするっていうかなんか、うん、
いや逆何をしに行った
の確かに何をしに行ったのかなと思いながら聞いたんですけど
いいツッコミだ
もうあの福岡今就職活動してるんですけど、はい、この時期全然福岡のあんまり企業さん、
あ
もう東京の企業さんとか福岡来なくて、うん、だからあのそれを見に東京まで行きました。
なるほど。
はい、以上です。
はい、
イエーイ。
今日はあれですね、なんか緊急報告だけで盛り上がってますね。なんかね今日のテーマ当事者意識なんですけど、あのなんかいいですね、当事者意識あふれたコメントばっかりで。いや分かるよ、そのね、うわ原宿うわみた
いな。仲間漏れ出しですよ。
いや僕も大学受験の時に初めて高校3年生の時東京に行ったんだけど、もうその時に出会った それがもう友達になったんだけど、あの同じタイミングであのホテルにね、その泊まったあの受験生パックって形で前日入りするわけですよ。でその時の、まあ、受からなかったらもう友達になれなかったけど、その子も受かったんだけど、その子と一緒にあの大学行く前に朝とか食事する時になんとかじゃんじゃんみたいなじゃんじゃん言ってるしお前みたいな、なんとかだよねとかだよねとかじゃんだよねってそうするさあさあみたいななんかもういわゆるトレンディードラマですよ、のセリフを字で言ってる喋り方するから東京の人だからもうね、はい、ということでこの話だと止まらないんで、ゲスト紹介、今日はですねスペシャルゲストをですね、はい、お一人ね、もう某大手鉄道会社内定新幹線ビューリニアモーターカー走らせますよみたいなほとんど言ってますけどもね、はい、今日はインターンシップ学生2人来ていただいてますんで、では、某大手鉄道会社の方どうぞ。
はい、
あ、はい、
はいはい、山陽小野田市立山口東京理科大学から来ました土本高見と言います。
ちょっとちょっと
土井さん
深夜番組じゃねえんだから
土井さん
はい、
もうダメよダメよダメよ、
まあ、はい、実は土本君は前回もね、昨年出演していただきましたけれども、ね、はい、
はい、久しぶりです。1回お久しぶりです
前回の感想どうぞ
前回の感想は、あ、はい、
あ、はい
いや、なんか緊張してうまく喋れんかったなっていう、
うん、
はい、いや、まあ、はい、今回頑張ります
はい、
はい、
ぜひぜひ
イエイイエイ。まあ土本くんはあともう主役のごとくガンガン振っていきますんで、あの久井くんちょっとお願いしますね、ちょっと援護処理
わかりました、
はい、頑張ります、
それねえよみたいなツッコミとかですよはい、で、あと今日お二人ね、じゃあどっちからいきますか。
どうぞ、まず先に
今日はね短大生さ、短大生、
はい、
ね、
お先に、
はい、どうぞ。
皆さんはじめまして、九州大谷短期大学の演劇放送フィールドに所属しております金田美葉月です。本日は皆様と楽しくお話できたらいいなって思っております。
はい、
ちなみに今日私がここに来た理由というか、うん、なんというかを、うん、あの私は将来演劇に関わったお仕事をしたいなって思っておりまして、あのそもそもなんか人の前に立って何かを表現するとかお話しすることが大好きなんで、
うん、
それを活かせた仕事につけたらいいなと思って今日はちょっと参加しました。
なるほど、
イエーイ、イエーイ、イエーイ金富さん、
あ、
金
富です。
金富さんね、
よく間違えられるんです。
どういう風に金富さんに、
はい、金富って言われたり、あと漢字もあの富士山の方じゃなくて、あの
チョンがない方ですね、
はい、よく間違えられるんです。
はい、葉月さんね、
はい、
うん、素敵なお名前です、
はい、ありがとうございます。
今日はねすごい緊張がビンビン伝わってきます、ね、もうこの隣のさ、この二人見て、この余裕しゃくしゃくというか、もうおばちゃんの井戸端会議みたいな、わかるわかるわかる、このね、あの、は
い、
フレッシュじゃん、
はい、フレッシュ
です、端っこ見つけたけど、ちょっとこの二人なんなん、このね、この
よどんでますちょっとよどんでとか言わない
なんかフレッシュさないらないって言って
たけど、いやいやいや、 まだ20代20代
いやいやいや22が20代とか言うなんだろう、ね、なんか初々しいというかね、なんか初心に帰りますよね。
まだ19歳でしたっけ、
ね、19歳です、
ちょっと少女って時をかける少女はどこ行ったの。はい、でもう喋らせろと言わんばかりのオーラが来てるんですけど、どうぞ。
いいですか、はい、いいですか。筑紫女学院大
学、マイク寄ってください、
はい、マイク寄ります、毎回言われますね、はい、私言いません、はい、筑紫女学院大学3年生文学部の中谷あかりことあかりんです。よろしくお願いします。
イエーイ
いいね
ー、もういいっす、もういいっす。前回出ていただいたんで、
前回そうでした、
はい、
ええ、前回でしゃばりすぎたんで今日はちょっとおしとやかにいこうかなと
思います。すごいなんか本当いいなと思ってラジオ向けだなってすごいもう思いました。
声すごい透き通ってるからいいですね、すごい褒めてくれるからちょっと嬉しい。
こうやって人は調子に乗るんですね。
自重します。
いやいやいやいや、いいと思います。あのわざといじってますからね。
ほい
ちょっとそこから飛び降りるか気になる。はい、
え、なんでもないです。
こうやってね、かぶるでしょこれね。はい、個人的には久井くんが面白いなと思って。
良かったです、ありがとうございます。
東京初めてってそれちょっとびっくり。はい、で、今日のテーマをちょっと言っていただいて、それ今日オープニングナンバー行こうと思うんですが、今日のテーマはいきますか、たまには。
あ、はい、
今日のテーマはこちらです。
当事者意識。危ない、いやセーフですよ、今感じないですよ。
いやいや、そうじゃなくて知ってる就活のあれを思い出した。当事者意識でしょ、ドラえもんかみたいな。
すいません、
しかもブルーだし、なんか被災もん被災もん。
はい、
はい、今日は当事者意識なんですけど、もうみんなそれぞれ当事者意識があるんでですね、はいはい、大丈夫かなと思うんですが、今日の最初のオープニングナンバーご紹介しようと思うんですけど、これ誰が選んだんですか。
え、誰やったっけ。あ、俺や。
土井さん、
俺や。
俺や。
これ誰やって俺や。
はい、
はい、なぜこの曲にしたんですか。
いや、ワンクロック、うん、弟がめっちゃ聴いてて、うん、で僕も好きになって、うん、はい、ただ聞いたことない曲なんですよ、うん、だから、はい、聞いてみたいなと思って。
目の前のね、おばちゃんがね、はい、ワンオクとかね、あなた好きなんですよ。
僕好きなんすか。
大好きです、ロックバンド大好きで。
あ、いいっすね。
いや、もうロックバンドしか聞いてなくて、逆にちょっと今時の曲を知らないっていう致命的なんですけど。
そういうところから始まってくるんですよ、おばさんかは。
いや、ロックバンドっておばさんじゃないですよ。
いや、でもこの前70のおばちゃんがわーわーわーロックロックって言って、
そうなんです。
デビッドボーイとか考えたら70代80代でみんなロック知ってますからね、それはね。
いや、かわいいおばちゃんで。
あ、ちょっと、ここは土本くんのコーナーなんですね。
そうなんですよ、
はい、
え、歌詞でよいですか。
はい、
あ、ちょ、あ、言います。夜にしか咲かない満月。
FM 北九 78.5。
はい、ワンオクロックで夜にしか咲かない満月ね、はい、そりゃそうだろうって話ですか。
確かに。
すいません、なんか今やめようと思って。すいませんね、ワンオクファンの皆さんね、はい。今日のテーマは当事者意識ということなんですが、ちょっとメッセージたくさん来てるんで、ちょっとかいつまんでちょっと読んでください、はい、どうぞ。
よいしょ。ラジオネーム、成田誠さん。築女の人リスナーもお腹いっぱいです。
はい、すみません。
あとですね、こちらも、ラジオネーム成田誠さん。演劇の人すごく熱い声ですねと来てます。
うん、はい、ありがとうございます。
あれですね、先週もそうだったんですけど、はい、最近演劇志望の人がこのラジオ出たりとか、あとあれですね、芸術学部とか放送学科とかそっち系の人が最近、この杉原くんもね、大阪芸術大学の芸術学部の放送学科とか、先週は日本大学芸術学部 の演劇専攻の松平さん、ね、うん、あそこにいるあかりちゃんと一緒に、ね、出ていただいて、はい、ね、で、まあ、そういった意味ではその当事者意識というところで、これからその当事者になろうとする人たちと、これから当事者になる人ですね、
はい、
内定者、
うん、あ、はい、
そう、当事者意識と聞いて、当事者っていう言葉を聞いて、なんか感じるものとかってのは、ちょっと先輩としてどうですか、土本さん、あの口的確に喋れてツッコミが来てます、
はいはいはい、当事者ですか、
あの口動かしてね、
はい、口動かして、はい、当事者と聞いて、なんか思うもの、
うん、
その自分のことのようにちゃんと受け止めて、うん、やらないといけないみたいな、何なんですかね、
いやいやいや、
言えないです、
十分言ってるよ、
言ってます言ってます言ってます、はい、
はい、
ね、はい、と思います。
当事者として就職活動を振り返っていかがでしたか。
あ、そうですね、まあ、就職活動はその自分 の, その今後の人生を決めるじゃないですけど、
うん、
そういうものだって思ってるので、
うん、
もう自分でやっていくしかしょうがないっていう風に思って、もがむしゃらにしてましたね。
あ、
就職活動、はい、
がむしゃらにしてたっていう言葉がいいですね。
ありがとうございます、うん、はい、うん、就職活動他に何か言うことありますかね。
言うことありますかね。
なんて言ったらいいか。はい。
あれだね、適宜突っ込んでいく方がいいね、君はね。なんかやり取りの中でなんかはい、どうぞって喋るすると、ええー、ああ。今日はね、就活の生、今日1年生と3年生、まあ、いわゆるその就職活動を控えている就活生になりますんで、うん、ぜひね、勇猛果敢な先輩でございますんで、
うん、
お願いします、ね、
あとこのおばちゃん2人、おばちゃんズがですね、あとここドラえもんいますんで、ひさえもんですね、はい、ちょっとそこの2人、女性2人、清楚な女性2人、
はい、
当事者っていうことを聞いて、いや今でもあれでしょ、アルバイトとか含めて、
そうです ね,
ね、当事者っていうことを考えるの、ね、どうですか。
ん、あ、でもやっぱり自分当事者側じゃない時、普通にだから、まあ、お買い物してる側の時は感じなかったことを、まあ、当事者になって感じることは多くなりましたね。例えば、うん、袋とか渡す時に、まあ、その物をたくさん買ってる人がいたら、まあ、多めにあげて、それでも足りなかったらまた声かけてくださいねとか、結構その人に対する気遣いを、まあ、その自分からすることは多くなったなっていうのはありますね。そこからなんかこう、うん、コミュニケーション、なんかその普通の全然知り合ったこともない人なんですけど、なんかそこからコミュニケーションが生まれて、なんか、あ、今日も頑張ってるねとか、なんかこう、うん、お弁当たまりくれるんですよ。半額とかのお弁当、これよかったら食べてとか言って普通にくれる人とかもいるので、なんかそういう気遣いから生まれるなんかコミュニケーションっていうのは、うん、いいなっていうのは感じましたね。
なるほど、
はい、うん、
当事者に対してのアプローチってことですよね。だからね、うん、当事者を気遣ってね、うん、いいこと言いますね。
いいこと言いますね、本当に。
さすがありがとうございます。
いやいや、当事者だから分かるんですよね、これね、
う
ん、
なるほど、
当事者にいるからってことですね。はい、どうですか、
はい、
えりちゃん、はい、いやいや、一瞬ワンオクって姫いかがワンオクえりちゃん、どうぞ、はい、
はい、私はですね、そうですね、やっぱ社会人に なるとやっぱり学生の時と見方は変わってくるのかなって、うん、やっぱ学生の時はそうやってアルバイトとかでもちろん飲食もしてて、うん、なんかそのお客様の立場に立って考えるとってことは常に考えてきたんですけど、うん、また社会人になるとその、まあ、お客様の立場になって考えるっていうのも大事なんですけど、うん、やっぱり利益も生み出さないといけないので、うん、そこら辺がやっぱ変わってくるので、
うん、
なんて言いますかね、やっぱ当事者、
当事者意識
っていうのをこれから変わっていくのかなって思ってます。
でも確かに利益っていう面では、うん、そのより多くやっぱそのお客さんに買ってもらいたいので、うん、なんかこうより多く買ってもらうためにはその自分の接客のアプローチをすごいこう工夫すれば、うん、お客さんもあ、じゃあどんどん買っちゃおうみたいな感じでこう買っていくんですよ、うん、なんかそういう面でこう利益がどんどん上がっていくので、
をしてやったりって思いながら結構思いますね。あとそのこう私その仕事がまあ接客担当とレジとあの品出しなので、うん、品出しする時もこう、うん、なるべくいっぱい多くのお客さんに買ってもらいたいので、うん、こうどんどん前に出してこう見える位置って工夫していってで、うん、レジに出る時にあこれ自分が品出しした商品がたくさん買ってくれてるって思いながらレジとかも打ったりしてますね、うん、そういうところです。
あんた偉いね。
やり手ですね。
いや相当やり手だと思うというか全然作詞やなと思ってあれよ小売業の諸葛孔明かみたいな。
いや全然なんかでもそういう風に結構なんかでもそういう工夫とかはなんかその今働いてる社員さんとかからは言われましたね。なんかこういかにお客さんと接する面で言葉遣いも気をつけたりすることも大事だし利益を生み出すためにはどうすればいいかっていう工夫も考えないといけないよってすごい言われたので働きながらいろいろ考えてましたね。
これいわゆる生産性っていうんですけどね。
うん、そうですね。
もう今エントリーシートそのまま丸々パクってもそのまま全然いいですよ、ね。いや本当本当。ね。まああのちょっとあれですけど途中ですけどあの今日ねちょっとあれですね。
はい、
そんなお気遣いいただいてる仲間方ですね。すみませんなんか別に自慢ではなくて、ね、お礼を含めてですねいただきましたんで、あのバレンタインデーのチョコレート、はい、本当に今年はいろんな方からたくさんいただいてるもう年々、はい、あの本当ね。僕ごめんね、はい、自分の話申し訳ないんだけど、
はい、
年を経るごとにやっぱ、うん、取っていくじゃないですか、はい、やっぱこういうものってなんか慣れていくからどうなんかなって言うと逆にその、うん、嬉しいのが年を重ねるごとこういったものがどんどん充実していくっていうか、うん、
おーでもモテモテ
なんなんこの人まあ単純に関わり合いのある関わっていく人の数が増えてるのは間違いないのでだから逆に減るってことがむしろ寂しいっていうか、まあ、減らないはずなんですよ逆に言えば。だからそういった意味では本当にそういった人生を皆さんぜひね、
はい、
数が増えていくっていうことでですね人のご縁を大事にしてください。
はい、
はい
は
い、
そうですね。
ね、もう番組折り返しになりますが、
はいはい、
ここで一曲ってことなんですけどこれ誰選んだんですか。
あはい、
おお、この曲にを選んだ理由をどうぞ教えてください。
選んだ理由は、まあ、あの一番はあの好きだからなんですけど、あの実は私ラブライブっていうアニメがすごく好きで、まあ、そのミューズっていうグループメンバーの中であの一番の推しメンがあの東條のぞみちゃん、あの通称のんちゃんなんですけど、
え、分かる人どうぞ手挙げて。
はい、
はい、
ね、ラブライブとデブライブしかどうぞ曲紹介お願いします。
はい、今日はあのそんな私の推しメンののんちゃんのソロ曲純愛レンズをお送りしたいと思います。
FM 北九 78.5
はい、これどうやって紹介したの、純愛レンズ東條のぞみ、
あ、はい、
でいいんですかね。
はい、
はい、お届けいたしました、時刻は10時37分を回ったところです、こちら福岡県北九州市小倉北区魚町にございます北九州シティ FM FM 北九のスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日でですね276回目ということで周波数 78.5MHz こちら福岡県北九州市と山口県下関市関門海峡を挟みまして、このエリアでお楽しみいただいておりますと同時にインターネットを介しまして、サイマルラジオですね、これ FM 北九のホームページまた、サイマルラジオのですね、チャンネル、まあ、サイマルラジオと Google 検索していただくなり、またスマートフォン、タブレット端末、パソコンからですねお楽しみいただけます。チューインというアプリもありますのでお楽しみいただけると思います。それとはい、ユーストリームね、このようにですね、はい、あっち見てください、あれあれあれカメラ、はい、あっちにですねこのような形でユーストリームでスタジオの様子を生配信しております。はい、行きましょう。はい、
見える、
はい、
聞けるラジオで Now on
air、 はずきちゃんがびっくりしますけどね、はい、なんやその急に震えるみたいなね。はい、ということでもう後半戦になりましたが、 ちょっとここ振り返ってぜひ今日のね、大学3年生と短大1年生、うん、ね、ちょっとなんか質問があればもうぜひツッコミを。ドラえもんでもいいです別に、は
い、ドラえもんにですか、
はい、
ちなみに東京に行ってじゃないですけど、はい、就活してて一番ここ困ったなっていうところは何かあれば。
ですね、今日のテーマにも関係することなんですけど、うん、当事者意識というところでそのエントリーシートを書くんですよ、うん、エントリーシートだったり履歴書を書くんですけど、うん、そのやっぱりその採用担当者の方に、まあ、受けがいいじゃないですけど、うん、こいつ取りてえなって思わせるようなものを書かないといけないじゃないですか、うん、でその採用担当者の方 の, その当事者意識に立ってその自分がやってきたことでそれがどう仕事に生かせるのかっていうことを書くんですけど、うん、書いてもそんなものが大量に送られてくるわけですよ、うん、でそれ昨日気づいたんですよ。じゃあなんかその当事者意識でその取りたいと思わせるようなことを書いてもでも同じもの来るから、うん、そこで差別化が必要だみたいな、ここがすごい難しいですよね、うん、でそのみんながどんなエントリーシートを出してるのかっていうのもそんな分かんないですし、うん、そうですね、だからそのいっぱい社会人の方と会ってそのいろんな方がいると思うんですよ、でそういった方の話を聞くっていうのは本当に一番大切なことなので、うん、はい、それはまあ就活で難しいところでもあり、うん、楽しいところでもあります、
う
ん、は
い、ありがとうございます。
いいこと言うね。
ありがとうございます。
どうですか、大手鉄道会社どうぞ、は
い、ぜひぜひ聞きた
い、はい、就職活動のじゃエントリーシートとか、うん、そういうことで、企業のホームページ採用ページ見ると結構やっぱり華やかな面がすごい目立つような書き方してるところ多いと思うんですけど、うん、はい、ただその入社じゃしてからそういうただ華やかなところの裏面なんかそういう厳しいこととかあると思うんですけど、そういうことを乗り越えていくために覚悟が自分にありますっていうこととか、そういうなんだろう、あえてその自分をなんだろう、入社する動機とかもそういう自分のそういう苦労でもやってのけますっていうことをいかに言えるかっていうのも、まあ、大事かなっていうふうに思って、そういうのをエントリーシートとか面接で言えたらいいと思います。はい、
ありがとうございます。
何か補足アドバイスがあればぜひそのおばちゃんチームどうぞ。
おばちゃんチーム、
え、ね、どうぞいいですよ、
ね、
でもほとんど私は触れたんで、えりちゃん、
大変なことでしたっけ、うん、大変なこと、そうですね、大変なことはなんだろう、両立、私ちょうど就活始まった時期に、うん、その学校の実習、病院実習と、うん、あと部活動とかの、うん、勧誘とかの、その政策ってすごい被ってて、うん、なんかもう就活もやらなきゃって、うん、その状態がきつくて、そこでスケジュール管理っていうのが私は大変だったなってすごい思います、う
ん、スケジュール管理、
あとアルバイトもしてたんで、はい、だからスケジュール管理は本当、まあ、大変ではあったんですけど、そのことがあったおかげで、うん、なんていうか、その忙しい中でやれることっていうのも、うん、なんか見つけられたので、そこはちょっと成長できた部分であるのかなと思います、うん、はい、
ありがとうございます。
大事ですよね、だからそのスケジュール管理とかっていうところでやっぱ段取りであるとか、うん、社会人にとっての社会人基礎力でよく言われますけど、そういったものを養うことができるというような解釈になるんじゃないかなと思うんですが、はい、そのあたり箕浦さんどうですか。
あ、でも準備っていう面だったら、うん、私その足りななんか最初の頃結構そういうの足りなくて、うん、この企業に入りたいけどなんかでもそのホームページをパラパラって見た感じで受けに行った会社で、いや、あなた本当にうちの会社に行く気あるのみたいな感じでやっぱ言われたんですよね、はいはいはい、なんかそれはやっぱりそのそういったホームページパラパラって感じで見るだけじゃなくて、本当にその会社に行きたいんだったらその会社のライバル企業とか似たような業種のところを見て、じゃあその他の業界はどういうことをしていて、でその中でどうしてここを選んだのかっていうなんかその特徴とかそういうのをもっときちんとやっぱ言えたらなっていうのはなんかそれは就職活動してて思いましたね。それなんか準備が足りなかったなっていうのはすごい感じたのがありますね、うん、
準備ね、うん、まあ、だからその相手に対する敬意という観点で考えたらちゃんと調べてきましたっていうこと自体が相手に対する敬意ですよね、うん、 でいや御社で頑張りますって言いつつうちのこと全然知らねえだろうみたいなのだったらね、うん、ちょっとやっぱ肩透かしになっちゃいますよね、うん、それそれで、なんか
自分ではその調べたつもりになってたんですけど、うん、つもりじゃダメだなっていうのをそこであのやっぱ気づかされたんで、うん、なんかそれはそれでいいきっかけにもなったなっていうのはありますね、はい、
なるほど、うんうん、他にあと一つ質問あれば、はい、
よかった
ら
どうぞ。
そうなんかちょっと今回のテーマ当事者意識っていうのがちょっと今もあんまりよく分かってなくて、うん、であとなんかまだ大丈夫かなっていうなんか気持ちもあるからちょっとあんまりその就活のことについてちょっとあんまりよく分かってないんですけど、うん、なんか今説明されても多分まだちょっと理解不能な部分が多々あるから、うん、まあ最低限なんかここから始めればいいっていうのはありますかね。
おお、いい質問ですね、うん、どうですか最低限ここから始めるみたいなところっていうのはどうですか。
はい、あ、いいですか、はい、最低限ここから始めるっていうのはやっぱりその今できることって言ったらその業界研究と自己分析だと思うんで、でこの自己分析がすごく難しくて自分が何の仕事をしたいのかなって、その少ない今まで の, その経験の中でその見つけてなきゃいけないわけじゃないですか。果たしてそれが合ってるかどうかっていうのも分かんないわけじゃないですか。だからなんかそんなにまあ自己分析しすぎてその視野を狭めるのもあんま良くないんで、そうですね、まあ、だからその視野を広げるっていう意味で業界研究いろんな企業を見ていって、うん、あ、こんな仕事あるんだっていうのはあの見つけていったらいいんじゃないかなというふうに思います、
うん、どうですか辻本君どうぞ。
はい、今できることですね、まあ、就職活動で、まあ、書類とか出すのが、まあ、中心になると思うんですけど、自己 PR と学生時代頑張ってきたことっていうのは結構鉄板で聞かれる内容なので、この2つはぜひ紙に書き出したりしてまあ準備できたらって思います。であと、まあ入りたい企業も何だろう、第一志望はまあ見つけて、まあそうですね、いざ就職活動し始めると周り見えなくなったりしてどこ受けたらいいだろうとか思ったりすると思うんで、まあそこら辺を固めたらいいと思います。はい、
どうぞレディース
私は最初にしたらいいというか、私自身がやってたのはその身の回り身近にある企業っていうのに関心を 持ちました。なんか例えば食品で言えばそのやっぱりスーパーに置いてあるのは食品メーカーが作ったものなので、それはどこの会社が作っているのかなっていう、そういう注目してみると意外となんかその企業の違いとか分かったりしたので、うん、なんか注目してみるといいと思います、うん、まあ、テレビ関係で言えばそのテロップが出るじゃないですか、うん、最後にそこを見てどういう会社が制作しているのかとか、うん、そういうのを見るとなんかいろいろ企業研究とかにはなるんじゃないでしょうか、
うん、
はい、
うん、非常にいい分かりやすい説明だと思います、うんうん、そのあたりはどうですか。
私が最初にしたことはなんかその自分のここに行きたい志望の業界があったんですけど、なんかでもやっぱその業界っていうのは難しい業界なので、じゃあそのすごい視野が狭くなってるので視野を広げようとした時に、その私は業界研究の仕方が結構うまくできない方だったので、なんかこう分かんないなって思った時に行ったのが合同説明会に行って、その自分がその最初は名前だけ聞いたことあるぞとか、あ、利用したことあるぞとかいう企業とかに手っ取り早く行って、どういう業界なのかなっていうのをこう紙に書いたりして、でそこから業界研究を進めていきましたね。なんかそういう企業をいっぱい知っていく中で、じゃあ自分はどういう業界が向いてるのかなとか、そういうのも見つかるきっかけにもなると、あとその環境を整えるっていうことですかね、うん、友達関係とかその就職活動を始めるとその崩れたりとかするってイメージがあるんですけど、割とそういうのはあんまり崩れない、むしろ結構友達とかでも情報交換したりとか、あとその就職活動をしててできる友達とかもいるので、そういう環境を整えてみるのもいいんじゃないかなっていうのはありますね。はい、
さすが違いますね。
なんでこれ持ち上げられるんですか。
いやいやいや とかなんとか言ってたらですね、もう10時まもなく50分近くなってきましたんで、はい、今日最後のナンバーなんですが、はい、結局これにしたんだ。
はい、ちょっと用を入れようかなって
用。
はい。
誰が曲紹介するのこれ？
あ、じゃあ私がしてもいいですか？
どうぞ。
ちょっとそれっぽく言ってよ。はい、マイクル・ジャクソンみたいな。
はい、じゃあ曲紹介いきます。テイラー・スウィフトで This Love。
はい、エンディングでございます。テイラー・スウィフトなんてこれ初めてだと思いましたけど、今日流したの。ということでお届けいたしました、知ってる就活働こう考えるライブトーク番組第276回目ということでお届けいたしました。今日はですね、3人の、まあ、ゲスト、インターンシップの学生さんということでお越しいただきましたけれども、それぞれから、今日の感想をですね、述べていただきたいなと、思いますので、じゃあどっちからいきますか。葉月ちゃんがいきますか。どうぞ。
はい、今日初めて出させていただきましたが、なんていうか、まあ、緊張した分でもなんか人とお話できて楽しかったなって思いました。またやりたいと思っております。あと就活のことも参考にして、これから、まあ、自分がやりたいことを見つけていきたいと思います。ありがとうございました。
イエイ。じゃあ続けて中根さんどうぞ。はい、
はい、今日のテーマは当事者意識ということで、
ちょっともうちょっと元気よく言わない。マイク近づいて。
はい、わかりました。今日のテーマ当事者意識ということで、先輩方のお話も聞いて、私ももうすぐ就職ということで、社会人と学生の間ということなんですけども、責任感を大事にこれからを過ごしていきたいと思います。ありがとうございました。
イエイ。
じゃあ今日スペシャルゲストどうぞ。はい、
はい、今日、ラジオ出て楽しかったです。久井くんがちょっと空き時間にちょっといろいろあったりして、ね、あったりしたんで、
マイク事件ね、
なんかマイク事件があったりして、なんか社会人になって飲み会とかいろいろ無茶ぶりとかあると思うんですけど、そういう彼の面白いところを見習って僕もやっていきたいと思います。ありがとうございました。
イエイ。リスナーからメッセージいただいておりまして、土本さんはぜひリニアモーターカーの飯田駅長になってほしいということですね。もう駅長さんになってほしいということで、楽しいでございますけれども、はい、残り、わずかでございますが、来週は、福岡の天神のスタジオからお届けいたします。ですね、来週はあれです、大分県にゆかりのある福岡県人、逆ですね、福岡にいる大分県人、まあ、いろんな形でですね、福岡県大分事務所の関係を含めて、ゲスト、九州大学の女の子ですね、あといつものレギュラーメンバープラス、何かがあるかもしれません。
うわ、なんだろう、
いつもとまた違ったテイストでですね、福岡の天神スタジオからお届けいたしますので、よろしくお願いいたします。
はい、はい、
どうですか、被災もいかがですか。今日は被災も、
いや今日は楽しかったです、はい、
いや本当に思ってるから、
思ってますよ。
思ってますよって、君が一番笑かしてんだからな。
いや、僕が一番多分笑ってますよ。はい、
じゃ一言ずつ、はい、どうぞ。はい、
そうですね、なんかこう未来ある後輩にいいこと言えたのかなと思ってます。終わりです。
はい。
まあ、これから就職活動ってことで、やっぱ自分自身で就活してから分かることっていうのもすごい多いと思うんで、まあ、どんどんもう積極的にもう突き進んでいってください。
はい、はい、
応援してます。
頑張
ってください。
ということで、この番組は株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお届けいたしました。はい、また来週皆さん福岡のスタジオからお届けしますので聞いてください。はい、ありがとうございました。さようなら。